今賛美しました聖歌610番アーイエス君こよなき友よ、まあ、私の大好きな、まあ、賛美の中の一つです。まあ、昇天式にはこの賛美をですね歌っていただければ幸いと思います。皆さんも好きな聖歌賛美歌があるでしょう。どうぞそれを前もってですね、どうぞ私たちに教えておいてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙5章を開いてください。今日は代表して中園知恵姉妹に読んでいただきます。では中園姉妹、5章の18節だけ読んでください。
神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が、彼を守っていた、いてくださるので、悪いものは彼に触れることがない、できないのです。
はい。ヨハネ第一の手紙、公開説教17回目。今日は5章18節からですが、第一の手紙の、まあ、最後の公開説教になります。この5章の18節から21節は、結語、この手紙の結びの言葉となっています。この結語の部分でヨハネは3度私たちは知っていますと語り、今まで語ってきた明確な真理を確認しています。一つずつ見ていきましょう。では第一の確信、今読んだところ18節もう一度読み出します。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。神によって、つまり神から生まれたものは、この生まれたというのは完了形で書かれており、今もその状態にあるものはという意味。誰も罪の中に生きない、これは原文を直訳すれば罪を犯し続けない継続的に罪を犯さないという意味ことを私たちは知っています。でこれと同じ内容のことは少し前のこの第一ヨハネ3章の6節と9節にも記してあります。では知恵姉妹、3章の6節と9節を読んでください。
誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見ていないし知ってもいないのです。
はい、飛んで9節。
誰も神から生まれたものは罪を犯しません。なぜなら、神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのです。
はい。第3版と第2版では少し訳が異なっていますね。はい。でその理由がですね、次に書かれています5章の18節です。神から生まれた方、イエス・キリストのことです。この方が私たちを守っていてくださるので、悪いもの、悪魔サタンは彼、神から生まれたもの、キリスト者に触れることができないのです。でこの触れるは単に触るという意味ではなく、危害を加えるという意味です。危害を加えることができません。詩編の105編の15節にこのような御言葉があります。私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに危害を加えるなとあります。危害を加えるという意味。またイエス様はヨハネの10章の私は良い羊飼いですというその例えの中でこのように言われました。28節、ヨハネ10章の28節で、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。誰もイエス様の手から兄弟姉妹を奪い去る者はいないと、このようにあります。第一の確信は、神によって生まれた兄弟姉妹たちは誰も罪の中に生きないこととあります。 ここで、まあ、先週の説教でも少し語りましたが、聖書によく出る、よく出てくる言葉、罪についてお話をいたします。どうぞ罪についてよく理解してください。それではエペソ人への手紙2章を開いてください。知恵姉妹、エペソ2章の1節を読んでください。
あなた方は自分の罪過と罪との中で死んでいたものであって、
はい、あなた方、私たちのことです。自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってとあります。ここに罪過と罪とありますが、聖書は罪を2つに分けています。それは罪の性質と罪の行いです。この場合、罪過と書いてありますのがことが罪の行いです。英語でクライム、古い英語ではトレスパスという言葉ですね。これは複数形で記されており、過去に犯した罪またはトガと言います。トガめられる行いのこと。一方、罪と記されているのは英語で sin と言います。 sin といい、現在とも訳され、これは罪の性質のことです。これは単数形で書かれます。私たち人間は誰でも生まれながらにしてこの罪の性質、sin を持って生まれてきます。これは最初の人アダムが神様に背いたことが原因で、アダム以来全ての人間は神を知らない、神を信じない、神に従わない、この性質を持って生まれてきます。ローマ人の手紙の5章の12節、先週も読みしましたが、こう書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。生まれたばかりの赤ちゃんも、ね、何も悪いことはしませんが、この罪の性質を持って生まれてきます。皆さんは日本人ですね、まあ、中国人の彼もいますけれどもですね、どうして日本人ですか？親が日本人だからです。同じように私たちの 親アダムが罪人であるため、私もあなたも罪人です。これはつまり罪の性質を持っています。その意味では人間は全て罪人として生まれてきます。あなたは罪人だと言われると、いや私は何も悪いことしてないと言いたくなりますけどですね、これは性質ですね、遺伝子の問題、性質の問題です。では罪の性質というのは何でしょう。でこれは一言で言えば自己中心です。罪の性質というのは自分中心です。罪を先ほど言いました、英語で sin、 sin と言いますが、 sin 真ん中に I が入ります。つまり私が入っています。つまりいつも自分が中心。罪の性質は自己中心、自己防衛、自己弁護。故に私たちは自分の非、悪いことは認めないで言い訳したり他人のせいにしたりするのです。アダムが罪を犯したとき、神様がアダムを責められたとき、アダムは何と言ったでしょう。あなたが私のそばに置かれた女が私に、ね、与えたので私は食べたのです。今度はですね、女に神様はですね、を責められると、蛇が私を惑わしたのです。蛇のせいにしました。そのように私たちは他人のせいにし言い訳をするのです。これが罪の性質です。自らの非を認めたくないのです。これが生まれながらにして全ての人が持っている sin、 罪の性質です。この罪の性質は十字架の血では清められません。血では清くなりません。 この罪の性質はあなたが死なない限りで、ね、取り除かれることはありません。地では清められないのです。あなたが死ぬ以外ありませんですね。この罪の性質があるゆえに人は罪を犯す、クライム、犯罪を犯すのです。つまり罪を犯したから罪人なのではなく、罪人だから生まれながらの罪人だから罪を犯すのです。性質の方が初めです。まあ、先週豚のお話をしました。子豚の話覚えてらっしゃるでしょうか。子豚を豚小屋から連れてきて、シャンプーできれいに洗ってですね、香水をつけ、きれいな洋服を着せても、パッと手を離せば一目散に豚小屋へ行き、泥の中に転がります。なぜなら子豚は豚の性質があるからです。このことを第二ペテロ2章の22節ではこのように書いてあります。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるということわざ通りですと。この性質があるゆえにですね、その行いをするのです。よく私たちは、あの人はこのような性分だからと、そういう言葉で片付けますが、これが古いにく罪の性質です。このように私たち人間は生まれつき罪の性質を持っているように罪を犯します。この犯した罪のことを咎ですね、とか罪過と言います。前にも明かししましたけども、以前お菓子がありますけど、この盗人と天狗という本を書いた田中菊太郎少年、もう今牧師になって、牧師も引退されておりますが、盗癖、盗みの繰り返し、何度も少年刑務所に入り、出てはまた盗みを繰り返す。彼のお母さんは菊太郎少年に、お前は親を殺す気かと言いましたが、彼の中に盗むという罪の性質がある以上止まりません。自分の力ではもうどうしようもないのです。それほどこの罪の性質は強いのです。同じように私たちはすぐに小さなことでイライラしたり怒ったり、嘘をつく、虚言癖、ギャンブルや飲酒、ドラッグですね、また衝動買い、借金やポルノから抜け出せない、人によって異なりますが、誰でも罪の性質を持って生まれてきます。悪魔サタンは私たちのこの罪の性質をよく知っています。弱点をよく知っています。この罪の性質に悪魔は誘いをかけて、ね、罪、クライムですね、罪を犯させるのです。この罪の性質、自分の弱さや無知の家に犯した罪、つまり咎はですね、告白し悔い改めれば、イエス・キリストの十字架によって全て清められます。犯した罪は許れしまい、イエス・キリストの十字架の血で全て清められます。どんな罪でも清められない罪はありません。それはですね、ヨハネ第一の一章の8節9節何度お読みしましたけども、そこに書いてあります。7節9節です。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。犯した罪は私たちが口から告白して悔い改め、イエスの血を仰ぐと全て清め許されます。しかしながらですね、アダムから受け継いだ罪の性質、古い肉はですね、十字架の血によっては清くなりません。取り除かれませんですね。これはあなたの古い人ですね、 肉が死ぬほかはないのです。では一箇所聖書を開きましょう。ローマ人への手紙6章を開いてください。では知恵姉妹、はじめに3節4節読んでください。ローマ6章の3-4。
それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスによってバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
このところは洗礼式バプテスマの時に読まれる御言葉ですけれども、続けて知恵姉妹5節から7節まで読んでください。
もし私たちがキリストに合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷とならなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。
はい、6節7節私だけもう一度読みいたします。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。罪から解放される手段は一つ、死んでしまうことなのです。あなたが死なない限りあなたは罪からは解放されませんですね。自分で自分を十字架につけることはできませんですね。十字架の上に乗って足を釘で打ってですよ、こっちの手で釘を打ってもですね、こっちの手が残ってるわけですね。自分で自分を十字架につけることはできませんですね。キリストが十字架にかけられた時、あなたの古い人も共に十字架にかけられました。キリストが死んだ時、あなたの古い人もですね、キリストと共に死にました。キリストが葬られた時、あなたの古い人も共に葬られました。キリストがよみがえられた時、あなたもキリストにある新しい命によみがえりました。死ぬ方法は一つ、キリストにつながることなのです。この聖書がキリストとします。でここに私がいます。私がキリストにつながっているならば、つまり一体となっているならば、キリストが十字架にかかった時私もかかります。キリストがですね、死んだ時私も死にます。一体ですから。キリストが葬られた時私も葬られ、キリストが復活した時あなたも復活します。この方法があなたが知る方法です、ね、そして新しく生まれる方法、キリストにつながっていくことです。キリストを離れては私たちの罪からの解放はありません。ですから全てのですね、罪の問題の解決はですね、イエス・キリストにあります。あなたの行った罪はキリストの十字架の血が清めます。あなたの古い肉ですね、罪の性質はキリストの十字架が処理します。全てですね、罪の問題の解決はイエス・キリストと十字架にあることをよく覚えてください。どうでしょうか、罪のことがよく分かったでしょうかですね。また繰り返し私の説教 CD で聞いてみてください。ヨハネ、第一のヨハネ5章に戻ります。では知恵姉妹19節読んでください。 ヨハネ第一の手紙5章の19節。
はい、私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。
はい、まあ、その前に一言明かし、田中、先ほど田中菊太郎少年のことを話しました。盗癖のあった兄弟ですね。彼も川越少年刑務所の中で聖書を通してイエス・キリストを信じ、すべての犯した罪を告白して許されます。さらに盗みという罪の性質からも彼は解放され、まあ、その後牧師となり、長く沖縄でですね、伝道され、今牧師として引退しておられます。そのようにキリストを信じたとき、まあ、信じたとき、まず犯した罪が許され、次に罪の性質が取り除かれる、死んでいくのです。この罪の性質が死んでいくことを聖化、清めと言います。はい、で今読んだところ19節です。第2番目の確信、私たちはとあります。このヨハネの手紙を書いた使徒ヨハネと、これを読んでいる兄弟姉妹皆さんのことです。神からのものであり、つまり神によって生まれたものですと。まあ、このことはこの手紙の中で何度も記されています。皆さんはイエス・キリスト様を救い主と信じたことにより、この天地を作られた神様によって生まれた神様の子供です。なぜ神様の子供か、なぜなら神様と同じ命を持っているからです。この命のことを造営ということをですね、以前話しました。造営、永遠の命を持っている、神様と同じ命を持っているから、あなたは神様の子供です。しかしながら、私たちが今住んでいるこの世界、この地球全体は悪いものの支配下にある。でこれは現在形で書かれて、今悪いものが支配しているという意味。この支配下という意味はですね、ギリシャ語で携帯という言葉ですが、横たわっている。全世界は悪魔の前にですね、横たわっている状態だという意味です。もともと私たちが住むこの地球の支配権は、神様は私たち人間に与えてくださいました。この地を支配せよ。そのことは創世記1章の26、27、26から28節に記されています。しかし最初の人アダムが神様に背き、蛇に従ったために、この地球の支配権も悪魔に渡ってしまいました。今私たちの住むこの地球の支配権は悪魔サタンです。支配者は悪魔サタンです。悪魔はこの地球に住む人たちにね、罪や汚れや争いや病と呪い、自然災害で、ね、台風地震は呪いです、撒き散らし、最後には死によって多くの人を苦しめています。ですからこの5章、今読んだ19節は、全世界は神に属する神の子クリスチャンと悪魔に属する者と、はっきり2つに分かれていることを記しています。これ1枚、全ての人はですね、神様の目から見て2つに分かれます。それはイエス・キリストを信じて救われたか、それとも罪のままかですね。その境目は十字架です。つまり十字架を通った人か、十字架の手前にいるか、境目が神様の目から見ればですね、二つに分かれます。この十字架を通った人だけが天国へ行きますですね。そしてですね、天国に行くクリスチャンも実は神様の目から見れば二つに分かれます。それはですね、御霊によって歩むクリスチャンか、相変わらず古い肉によって歩むクリスチャンか、神様の目から見ればクリスチャンも二つに分かれています。それは皆さんは天国の報いという形で現れます。第一コリントで、建物がね、草や木や藁で建てるか、あなたはクリスチャン生活という建物を草や木や藁で建てますか、それとも宝石で建てますかと書いてある。金銀宝石とあります。 草木藁で建てたですね、家は焼かれて跡形もなくなります。宝石や金銀で建てた家は残ります。つまり私たちのこの地上の働きは火によって試されると書いてあるんです。私たちは神様の前にこの地上でしたことをですね、天国に持っていきますが、神様は一度火でボーッと焼かれます。あなたの働きは残りますかですね。肉によって働いた人は残りません。草木藁は残らないのです。金銀宝石で建てたものだけが残って、あなたはこれを天国の永遠の報いとして天国で受けることになります。だから全てのクリスチャンの働きも御霊による働きか肉による働きかの2つに分けられます。このことを覚えてください。おさらいしますと、全ての人は十字架を境に2つに分かれます。全てのクリスチャンは御霊か肉かで2つに分かれます。御霊に属するクリスチャンになってください。神の子となってください。よろしいでしょうか。兄弟姉妹、皆さんはもうこの世のものではありません。かつてはこの世のものでしたが、この世から選び出され、キリストの十字架によって罪が許され、神の国のものとなった神の子供です。ですからこのもうこの世の基準ではなく、神の御国の基準、つまり聖書と聖霊の導きによって生きていくものです。やがて私たちはこの地上の人生が終わったら、神とキリストが支配される永遠の天国へとですね、移されていきます。では第三の確信です。で、知恵姉妹、五章の20節を読んでください。
しかし神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。
はい。しかしながら、アダムの違反によって悪魔が支配するこの罪の世界、暗闇の世界に、光なる命なる神の子イエス・キリスト様が悪魔の支配にある私たちを救うために来られました。イエス様がこの世に来られた目的は、ね、ここに真実な方を知るとありますが、天地を作られたただお一人の神様を知る理解力を私たちに与えるためです。ではどうしたら私たちはですね、この天地を創造された誠の神様と出会い、神様を知る理解力を持つことができるのでしょうか。最後にそのことをお話をいたします。パウロの例から見てみましょう。人の働き17章を開いてください。では知恵姉妹、人の働き17章の最初に16節だけ読んでください。
さてアテネで2人は待っていた。パウロは町が偶像にいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。
はい。伝道者パウロが、ここは第2回の伝道旅行の時ですが、ギリシャアテネに行った時、町を歩いていると町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じました。ちょうど日本と同じです。日本もあらゆるところに、ね、偶像が置かれています。偶像に満ちています、はい、少し飛びます。22から23読んでください。
そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点でからびて、私はあなた方を 宗教心の厚い方々だと見ております。
23まで、
はい、私が道を通りながらあなた方を拝むのをよく見ているうちに、知らない神に刻まれている祭壇があるのを見つけました。あなた方が知らずに拝んでいるのを教えましょう。
はい、そこでパウロはアテネの広場の真ん中に立って、アテネの人々に誠の神様を伝えました。アテネの人々は宗教心に熱い人々でしたが、的外れ、何を拝んだらよいか分からず、自分たちが知らない神がおられるその祭壇すらあったとあります。まあ、ギリシャには皆さんギリシャ神話というのがあって、オリンポス十二神というですね、神様がいます。神様の中のトップがゼウスですね、ジュピターですね。その他にいろんな神様がいます。まあ、例えばヴィーナスというのは美の神様ですね。アポロというのは火の神様ですね。海の神様はポセイドンですね。でそのようにその偶像がいっぱいあって、もしかしたら私たちが知らない神様もいるかもしれないと思って、知らない神様にという偶像もあったという、それに書いてある。そのようなですね、偶像を拝むアテネでした。アテネの人々でした。そこでパウロが誠の神様のことをアテネの人にですね、伝えるのです。24から25を読んでください。
この世界とその中にある全てのものをお作りになった神、天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何か不自由なことがあるかのように、人の手によって使える必要はありません。神は全ての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。
ここでパウロははじめアテネの人々の間違いを指摘しています。24節、この世界とその中にある全てのものをお作りになった誠の神様は天地の主ですから、手でこしられた宮などにはお住みになりません、ね、また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神様はですね、暑かったり寒かったり、お腹が空いたり、汚れて洗ってあげなければいけなかったり、そんな方ではありませんですね。神は全ての人に命と息と万物とお与えになったお方だからです。はい、26から28読んでください。
神は一人の人だから、全ての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることがでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方の詩人たちも私たちもその子孫であると言った通りです。
はい、ここでパウロはアテネの人々に二つのことを語っています。第一、神様は、誠の神様は私たち一人一人から遠く離れてはおられず、むしろ私たち人間は神の中に生き、動き、存在しているということ、神の中に生きているということ。2番目、もし探り求め、神を求めることでもあるなら、私たちは神を見出すことができるということを語っています。私はこのパウロがアテネの人々に語ったこのところを読むときに、いつも私の母のことを思います。で、母のお証しをいたします。まあ、何度かお証ししましたら、聞いたことのある人もいらっしゃるでしょう。私の母は宗教心に熱い人でした。しかし誠の神様がどなたであるかは知りませんでした。今年は終戦71年ですが、母は若い時、当時は日本の一部でした中国北部の満州に渡り、 そこで南満鉄、満州鉄道、いわゆる満鉄に勤めていた 父と結婚。私の二人の姉は満州で生まれました。しかし昭和20年日本は敗戦、満州の日本人は命からがら、中には殺される人もおり、気の身気のまま日本に引き上げてきました。母は健康も財産も生活も全てを失い、加えて父との折り合いも悪くなった。母はこのように考えました。この地上には絶対的に頼れるものは何一つない。それで母は神を求めました。こちらのお社に、あちらの祈祷しに、時には滝に打たれに行ったこともありました。ある時母が街を歩いていると、予言の声というポスターが目に留まりました。これはキリスト教セブンスデーアドベンティスト教会の集会の案内。これにも行ってみよう。神を求めていた母は3週間続けて行われた集会にほとんど毎日私の上の姉と共に出席しました。アメリカからの宣教師ジャック・セイガー氏がお話になり、奥様が日本人で通訳をされ、イエス・キリストの福音を聞いて、母は自分が求めていたものはここにあったとキリストを信じ、その集会の終わりに姉と共にバプテスマを受け、キリスト者となりました。それから小学生だった私も教会へ行くようになり、母はいつもベッドの上で賛美歌を歌い、礼拝に出席、晩年はもう戻るべき帰るべきところへ戻ったという、もう本当に平安な毎日を過ごし、56歳という若さでしたが、1973年、43年前2月14日バレンタインデーに天国へ帰りました。ここにあります。もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れては おられません。私たちが真理を求め、神様を求め続けるならば、一時は偽りの神に行くことがあっても、そこで満足ができませんから、必ず誠の神様のところへ行きますと聖書は語っているのです。その時に私たちはここが来るべきところだったと、その誠の神と出会った時に、言い知れない心の平安と喜びを見出すことになります。母のですね、求道心はこの御言葉に表れています。私がキリストイエス様を信じて最も嬉しいことの一つは、今母が天国にいること、そしてやがて会えるということです。これが最も嬉しいことの一つです。じゃあ知恵姉妹、人の働き17章の29から31まで読んでください。
そのように私たちが神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作られた金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのように無知な時代に見過ごしておられましたが、今どこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになったお一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことに確かな、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。
神様は無知の時代を見過ごしにしておられましたけど、今はどこででも全ての人に悔い改め、悔い改めというのは方向を変える、心の向きを変えるということです。イエス・キリストの十字架に心の向きを焦点を合わせなさい。そうすれば罪許されて誠の神様に出会うことができます。そのように悔い改めを命じておられますですね。そのようにパウロは伝道いたしました。では最後、ヨハネ第一の手紙5章21節に戻ってください。では知恵姉妹読んでください。
子供たちよ、 偶像を警戒しなさい、
はい、子供たちよ、ヨハネはですね、この書物を読む人たちに愛を込めて語ります。偶像を警戒しなさい。先ほど読みました使徒の働き17章の29節にこう書いてありました。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。金銀石で作ったものは神でも何でもありませんですね。偶像というのは偽りの神、神の代用品のことです。偶像は単に手で刻んだものだけではなくですね、神様の立場を取るもの、つまり礼拝されるものは全て偶像となります。それは必ずしも物だけではなく、人が偶像になったり、偽りの教えやまた働きが偶像になったりもします。皆さん、今日の世界最大の宗教は何だと思いますか？ですね。それは拝金なのです。で、これを英語でマモニズムと言います。みんなお金を拝んでいます。お金が全て。お金があれば何でもできる。ね、拝金、お金を拝んでいます。しかし偶像は必ずですね、拝む者を苦しめます。偶像があれば必ずそのですね、しっぺ返しを受けます。今日お金に苦しんでいる人がどれだけ多いことでしょう。神様の約束、神様の経済はあなたの必要は全て満たします。これが神様の約束です。ピリピ4章19節です。またハガイ書にはですね、2章の9節には、銀は私のもの、金も私のものとあります。世界中にあるすべての金銀富は神様のものです、ですね。この世の君、悪魔サタンの目的は一つ、私たち人間を誠の神様から引き離し滅びに向かわせる。その神様から私たちを引き離すためにサタンはもうどんな手でも使います、ですね。この手が偶像となる、この手段が偶像となるのです。兄弟姉妹たち、まことの神様以外のものを第一としないように気をつけましょう。ですね。ここにもヨハネは偶像を警戒しなさいとあります。はい、でこれをもってヨハネ第一の手紙のですね、公開説教をすべて終わりといたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は罪について語りました。罪には2種類あります。聖書は2つに分けています。罪の性質と行いです。私たち人間は全てアダムから受けたこの罪の性質をですね、持って生まれてきます。だから罪を犯すのです。犯した罪はイエスの血によって全て清められます。イエスの血によって清められない罪は一つもありません。しかし罪の性質は血によっては取り除かれません。これはあなたが死ぬほかはありません。死ぬ方法は一つ、あなたがキリストにつながることです。自分で自分を殺すことはできません。キリストにつながったとき、あなたも死に、あなたも復活しだします。どうぞ新しい命に生きてください。また偶像のことも語りました。どうぞ、ね、神様以外のもの、イエス様以外のものを第一にしないように、イエス様を第一とし、イエス様中心の生活を送ってください。神様は許しまう一切の必要に応え、問題を解決してくださいます。この基準に立つ許しまになりますように、イエスの皆によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈りましょう。感謝、決心、悔い改め、今日の御言葉を覚えてどうぞ祈ってください。 ハレルヤ、天の父様、感謝いたします。罪の中に沈んでいた私たちのところへ、光なる命なるイエス・キリスト様が来てくださいました。私たちはイエス・キリストの十字架を信じることによって、その血によって全ての罪は許されます。またキリストにつながることによって、この罪の性質も葬り去られ、御霊によって歩む、聖霊によって導かれて歩む神の子となることを感謝いたします。まだまだ罪の性質は多く残りますけれども、一つ一つ取り除き清め、栄光の姿、キリストの姿へと変えてください。そして誠の神様を知る知識をさらに加えられて、本当に神様呼ばれ喜ばれる日々の生活を送ることができるように助けてください。今日の御言葉を感謝いたします。イエス様、心から褒めたたえ、イエス様を愛します。ハレルヤ、感謝してお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております聖歌610番、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちますので、ご用意ください。ちょっとゆっくり。